台風 FM 一枠をお届けしています。この時間は那覇市立おろく南図書館からのお知らせです。今日は下地聖子さんに来ていただきました。こんにちは、は
い、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もたくさん本を持ってきていただいたんですけれども、はい、新しい本がいくつか入ってきているということで紹介していただきましょう。まずは一般書から、はい、どんな本でしょう。
はい、2冊ご紹介しますが、まず1冊目にご紹介するのがクノールカップスープアレンジレシピです。こちらは味の素株式会社監修で新生出版社から発行されています。はい、皆さんよくご存知 あのクノールカップスープ、お湯を注いで飲むだけ あのカップスープなんですけれども、うん、こちらをちょっとしたアイデアで美味しいメニューに変身させるアレンジレシピを紹介しています。とってもシンプルで簡単な方法なんですけれども、グラタンやクリームコロッケなど本格的な料理が作れる内容になっています。
うん、スープですよね。
そうなんですよ、
ね、はい、私もたまに、はい、なんかちょっとね、もう一つ欲しいなとかっていう時に利用してますけれど、はいはい、グラタン、クリームコロッケ、って感じですけど、はい、今日持ってきていただいたんですが、いやなんかこうページをめくるたびにお腹が空きますね、下地さん。
そうですね、見ているだけで。
でもこう、あ、発想だなと思ったんですけれど、
そうですね、
例えば、はい、あのスープパスタ、
はい、
あ、これは、あ、うん、そうそうそうとかって思ったんですけれど、はい、他にもいろいろありますよね。
そうですね、ちょっと私が気になったのはですね、豚ヒレ肉のふわふわピカタっていうもの料理なんですけれども、はい、スープものばかりなのかなと思いきや、お肉料理にも使えるんだなと思って、本当に新しい発想だなと思いました、
うん、そうですね、これはスープの要素がないですけれども、どういう風に使ってるんでしょう。
そうですね、あの具材というか具材をあの混ぜる時の卵とかに、はい、混ぜて使っていますね、
は
い、
じゃあこれはちょっと調味料のような、はい、そういう感覚で使ってるってことですね、
はい、
美味しそう、
はい、
ちょっと一手間で
なんかぐっと変わりますね、
変わりますね、はい、なんかいつもとまた違うメニューを楽しむことができそうで、これは勉強になりそうです、
はい、
見てみてください皆さん、はい、クノールカップスープアレンジレシピ入ってきています、
はい、
そしてもう一冊、
はい、続いてご紹介するのが世界の夢の集合住宅です。及川紗衣子さん編集でパイインターナショナルから出版されています。こちらは見ても住んでも楽しい世界の107の集合住宅を写真で紹介しています。一見すると人が住んでいるようには思えないような奇抜なデザインの集合住宅から、世界で最も美しい集合住宅と呼ばれるイギリスのロイヤルクレセントなど、見ているだけでワクワクする集合住宅がたくさん掲載されています。
はい、これも今日お持ちいただいたんですけれど、はい、いやー住んでみたいですね、
はい、
うっとりですね、
はい、日本で見ることがないような建物ばかりですよね。
曲面になっていたり、はい、あのまるでコロッセウムのような円形の集合住宅があったり、
ね、
はいはい、本当にその発想には驚きなんですけれども、はい、いや、まあ、とにかく美しいっていうのがありますね、
は
い、
歴史を感じさせるような建物ですね。
下地さん住んでみたいなっていうのありました？
はい、あったんですけれども、こちらはですねスペインにありますカサミラという集合住宅なんですけれども、こちらあのサグラダ・ファミリアで有名なガウディが建築されたということで、また世界遺産にも登録されているそうなので、ぜひ住めたらいいなと思いました。
本当そうですね、
はい、
今住んでる方ってどんな方が住んでるんでしょうね。
ですね、ちょっと興味ありますね。
興味ありますね、はい、いやでもこれ夢の住宅って感じがしますね、はい、あのおとぎ話の国のような集合住宅があったりとか、
う
ん、
ね、はい、
まあちょっと日本や沖縄ではまずお目にかかれない感じなんですけれど、もしかしたらこれから、
はい、
あのお宅を、まあ、自分の、ね、自宅を建てようかなっていう方も、うん、これ参考になるかもしれないですね。
なりますね、
はい、内装とか、うん、外観ちょっとこういう感じを取り入れたいとかっていうのは、うん、はい、あの参考になるんじゃないかなと思います、
はい、
あとは一枚ずつこうめくっていって癒しになるかもしれません。
そうですね、見ているだけで癒しになると思います、
は
い、
夢の集合住宅、世界の夢の集合住宅という本が入っています。そして児童書からも今日持ってきていただきました。どんな本でしょうか。
はい、まず1冊目にご紹介するのが言わんこっちゃない、杉山かなよさん作で 少年写真新聞社から発行されています。内容なんですけれども、僕のおじいちゃんは預言者だという男の子が登場します。例えば手を洗う時やご飯を食べる時、おじいちゃんにちょっと言われたことが次々と当たってしまいます。例えば手を洗う時、おじいちゃんに肘まで袖をまくらんかい、気持ち悪くなるぞと言われて、言うことを聞かずに手を洗った男の子は結局袖を濡らして気持ち悪くなってしまいます。思わずクスッとなってしまうおじいちゃんと男の子の絶妙なやりとりが楽しめる絵本です。
言わんこっちゃない、
はい、
タイトルが決め台詞になってます ね、
はい、ますね。
おじいちゃんと孫のやりとりっていうのがいいなって思ったんですけど。
そうですね、はい、おじいちゃんから言われるとちょっと親に言われるよりもいいですね。
そうですね、はい、でもなんて言うんでしょう、おじいちゃんも経験してきたから言えるんだぞっていうのってあると思うんですけれど、ね、ちょっとでもおじいちゃんとかおばあちゃんから言われると素直に聞けるかもしれないなって思っちゃいました。
そうですね、
はい、言わんこっちゃないって言われないようにしてください。言わんこっちゃないという絵本が入ってきてます、
はい、
絵がまたね可愛らしいんですよね、はい、ぜひ読んでくださいね。もう一冊はどんな本でしょう。
はい、親子で楽しむプラ版で作る本格マスコットです。七悪屋さんによって書かれた本で、日東書院から出版されています。プラ版というプラスチックでできた板を使ってキーホルダーやブローチ、パッチなどを作る作品の作り方を紹介しています。型紙も掲載されていますので、それをもとにプロ版に動物や花を描いて、その形に切り抜いて色を塗ったものをオーブントースターで熱すると出来上がりです、うん、はい、世界に一つだけのオリジナルの作品を作ってみたくなるような一冊です。
はい、これもお持ちいただきましたが、プラ版ってなんだろうと思ったんですけれども、はい、プラスチックの板なんですね。
そうですね、とっても薄い、もう1ミリあるかないかぐらいの板なんですけれども、うん、はい、
でこれに絵を描いて、
はい、
オーブントースターで温めると、
はい、
ま、縮んで固くなるんですね、
はい、縮むんですけど、一度また戻すと平らになって、はい、その形通りになりますね。
へえ、こんなことができるんですね、
はい、面白いですよね。
見ててやってみたいです。
はい、ぜひ。
これね、夏休みの工作とかにも使えるんじゃないでしょうかね。
そうですね、はい、いいかもしれないです。
アクセサリーになさったりとか、うん、楽しみ方はいろいろのようなんですけれども、はい、ね、絵を描くのがお好きな方とかは、はい、お子さんと一緒にね、はい、楽しめるんじゃないでしょうか、
はい、
世界に一つだけのオリジナルの作品いいですね、
はい、
プラ版で作ってみてください。親子で楽しむプラ版で作る本格マスコットという本が入ってきています。ということで、ここまでは小禄南図書館に新しく入ってきた本紹介していただきました。さあ、思い出の一冊、
はい、
下地さんの思い出の一冊について教えていただきましょう。
はい、私の思い出の一冊は、一番素敵な日、花々みんみの春という絵本です。こちらは渡里睦子さんによって書かれてまして、絵は本庄久子さんが書かれています、
はい、とても繊細な、綺麗な絵ですね、
はい、カラフルでとても柔らかいタッチで書かれてますね、
はい、これはいつ出会ったんですか。
はい、ですね、私が出会ったのはですね、実はもっと長い長編小説で、花々みんみ物語という小説だったんですけれども、うん、これが大人になって図書館で働くようになってから、こちらが絵本になってるということを知って、うん、とても懐かしくて嬉しくて今回選んでみました。
花々みんみ物語というのは、
はい、
かなりこう長編の小説なんですね。そうですね、は
い、結構ページ数の多い300ページぐらいあるような、
じゃあお子さんにしてみると頑張って読んだぞっていう感じですよね、
は
い
は
い、
達成感は十分あると思います。
ずっと残ってたんですね、じゃあ下地さんの中で、
はい、そうですね、はい、夢中になって読んだ覚えがありましたので、
でもこの絵本またね、カラフルな絵と一緒に紹介されてる本だと感じが違うんじゃないですか。
そうですね、こんな柔らかい感じの絵だったんだなって改めて思いました。
はい、ぜひね両方楽しんでみてください。一番素敵な日、花々みんみの春ということなんですが、実はこれ花々とみんみが生まれる時のこと、は
い、そうですね、双子の赤ちゃんが誕生するシーンから始まります。
はい、ね、それがどういうお話なのかというのはちょっとほっこりするお話なので読んでみてくださいね、はいはい、思い出の本、一番素敵な日、花々みんみの春という絵本を紹介していただきました。 さて那覇市立図書館各館ではですね、毎月いろんな特集を組んで本を紹介しているんですが、小禄南図書館では今月はどんな特集でしょうか。
はい、まず一般書では2月のテーマをハッピーという元に設けました。で、2月はとても寒い日が続きますので、ハッピーな話でほっこりと心温まってほしくて、ちょっと幸せを感じられるようなお話を集めてみました。
はい、一般書は2月はハッピーというテーマです。児童書はどうでしょうか。
はい、児童書はポカポカ絵本です。寒い冬にポカポカ暖かさを感じられるような絵本をたくさんご紹介しています。
児童書はポカポカ絵本、こちらもいいですね。
はい、
さあそしてですね、お話し会もあります。小禄南図書館ではいつやってるんでしょうか。
はい、毎月第2第4土曜日午前11時から11時半までお話し会を開催しています。場所は館内のお話の部屋にて行っています。また第2土曜日は図書館職員によるお話し会で、第4土曜日はお話しボランティアシークワーサーの皆さんによるお話し会です。
はい、ぜひね、あの皆さん楽しんでください。毎月第2第4土曜日の午前11時から11時30分までとなっています。これは特に予約は必要ないですよね。
はい、大丈夫です。
はい、お友達と、そしてあのお父さんお母さんと参加してみてくださいね。はい、
受け皿に増やしてください。
さあそしてですね、あ、もうこんな時期なんだなと思うんですけれども、はい、那覇市立図書館各館、あの、はい、それぞれ蔵書点検に入っているということなんですが、はい、小禄南図書館はいつですか。
はい、2月17日火曜日から2月26日木曜日まで蔵書点検のためお休みとなります。蔵書点検というのは、図書館にあるすべての資料がきちんとあるか、なくなっているものはないか、またデータ通り正しい場所に並んでいるかなど、一冊一冊を確認していく作業になります。また本は年々増加していますので、少しでも見やすく探しやすくするために本の配置を変えたりもします。現在小禄南図書館には約9万冊の資料があります。それらすべてを確認するのにどうしても日数を要してしまいますので、期間中は利用者の皆さんにご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
はい、9万冊もあるんですか。
そうなんです。はい、本だけでなくて雑誌や、あと視聴覚資料もありますので。
すごいですね。はい、これだけの情報があの中に詰まっているということなので、はい、2月の17日火曜日から26日木曜日まで蔵書点検で小禄南図書館お休みとなります。で、本の返却はブックポストにできるんですね。
はいはい、
で、他の館空いている那覇市立図書館で返すこともできるということです。
はい、
で、16日月曜日がいつもの休館日ということになりますね。
はい、はい、
ということは、はい、蔵書点検は17日から26日までですけど、16日から26日まではお休み。
そうですね。はい、2月15日まで空いております。
はい、気をつけてくださいね。はい、さあ小禄南図書館なんですけれども、火曜日から金曜日は午前9時半から午後7時まで、で土曜日が午前9時半から午後6時まで、日曜日は午前9時半から午後5時まで開館しています。で、月曜日、毎週月曜日と毎月第3水曜日、そして公休日が休館となりますのでご注意くださいね。詳しくは小禄南図書館、電話番号が 098-917-3451 917-3451 までお問い合わせくださいということです。いやー、でもなんかあれですね、年度末ということもあって、はいはい、図書館も忙しいですね。
そうですね、ありがたいことに忙しいです。
はい、皆さん春休みも近くなってくると思いますので、はい、こういうふうにこんな本借りに行こうかなと計画立てていらっしゃる方もいると思うんですけれども、はい、あの楽しく図書館利用してください。
はい、
那覇市立小禄南図書館からのお知らせ、下地聖子さんに伺いました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。